ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインはしんちゃんです。
よしきです。
よしくん、
はい。
今宵は月が半分しかないですね。
ハーフムーンって言うんです
よ。なんで？
ハーフムーン。
そうそうそうそう。すごいです。やっぱあの英語を最近勉強してるだけある、
ね。してへんけど。してへんけど、まあそれなりに。
なんかね、秋の方が月って着目されるというかね。
ああ、イメージ的にはそういう感じありますよね。うん、
中秋の名月とか、
はいはいはい。
春の月もめちゃくちゃ綺麗ですよ。
ね、綺麗ですね。うん、うん、確かに。
ということでね、今宵はハーフムーンということで、
はいはい、
またいろいろお便りいただいてますので、
ありがとうございます。
そちらの方をね、紹介していこうと思ってるんですけどもね、
はい、
どうですか、よし君、お便りをいただくということに対しては。
いやいやけど、毎回言ってますけど、本当もありがたいの一言でしかないっていうね、うん、
そうですね、
はい、
これ手紙ですからね、
はい、
皆さんのじゃあお手紙をね、
はい、
紹介させていただこうと思いますね。
はい、お願いします。
じゃ早速いきますか。
いきましょう。
はい、1通目のお便りがですね、ラジオネームココさん、50代の女性の方です。しんちゃん、よしくん、はじめまして。ワインのポッドキャストがあるなんて、しかも音源的にかなりハイクオリティ、これ大事。アーカイブをすべてキャッチアップしたところです。京都が好きで何かにつけて訪れておりましたが、このコロナ禍で電車に乗れなくなって早1年。京都のお店の話題が出るたびに、Google マップにマークしております。早く自由に旅行ができるようになるといいですね。お二人は次に旅行してみたい場所はありますか？これからはお月様を見ながら次の配信を楽しみにしております。同じワインを飲みながら聞けると楽しいかも。ココさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ワインのポッドキャストをね、発見していただいたみたいでね、全部聞いていただいたっぽいですね。
いや、ありがたいですね。
ね、京都の人じゃないんですかね、ひょっとしたら。
でしょうね。
うん、たまにね、来られてたそうで。
京都を愛していただいてるんですね。
うん、京都でもね、うん、ええー、店多いですからね。
ね、ちっちゃいお店多いですけど、
うんうん、まあ、ワインももちろんそうやけど、別にワインにかかわらずでもいろんなね、美味しいお店とか、
うん、
いい喫茶店とか、
うん、あるある、うん、
ね、ちっちゃいお店でいい店めっちゃ多いよね、
うん、
こういうなんか自分の住んでる町じゃないところのお店とかをなんかこうチェックしといて、実際旅行行った時に訪れるっていうのもなかなかいいよね。
その楽しみを貯める的なね、感じやね。
でね、お二人は次に旅行してみたい場所はありますかっていうことなんですけど。
なるほど、
うん、どこ行きたいですか？
日本やったらやっぱり僕ね、唯一東北が行ったことないんですよ、未だに。
あ、そうなんや。
東北地方だけ。
お
お。だから東北に行きたいですね。
東北のどこに？
そう、青森、仙台、秋田。
青森、仙台、秋田
とかかな。
うーん、
まあとにかく行ったことないとこに行きたい。
で、よしき君結構行ってるよね。あの、
行ってます、行ってます、
ね、日本のいろんなところに、
うんうん、でもね、東北だけ行ったことないんですよ。
ああ、そうなんや。東北でも俺もあんま行ったことないかな。唯一山形だけかな。
ああ、はあ、はあ、
うん、行ったことあるの山形だけやけど、東北はでもやっぱ酒がうまいよ
ね。そういうイメージありますもんね
ワインというよりも酒と魚。
うんうんうんうん、日本酒やね、やっぱりね、
うん
うん、
俺も初めて山形行って日本酒全然あかんかったんか、
うんうん、
それまで、
はいはい、
日本酒があんまり好きじゃなかったんけど、たまたま入った、もうそれこそちっちゃいカウンターだけの寿司屋さんみたいなとこで、こう、まあ、仕事の人と一緒に行ってんけど、その人がすごい日本酒好きな人やって、でなんかいい日本酒ありますよみたいな、これうち の仲良くさせてもらってる酒蔵で、お酒ができた時の一番初めの上積みだけを、まあ、分けてもらっててみたいな。でそれはもう一切市場に出ない。
一番絞りね。
一番絞りっていうんか、
かわからない、プルミエタイユとか言うけど、そのフランス語では。
ああ、そうなんや、うんうん、そこの部分で、まあ、結構ね、おじいちゃんじゃないけど、そういう年季の入った店主の人やってんけど、出してくれて、こうマスにコップが入ってて、こうなみなみと日本酒が注がれてる。
溢れんばかりの。
もう溢れんばかりってか、溢れてる
溢れてる
溢れてる まあそれでね3,000円ぐらいやったけど、うん、その仕事の人はもう飲みましょう言うてみんな頼んで、と1週間ぐらいの仕事が終わった打ち上げやったから、まあ飲みますかってなって飲んだらもう衝撃のうまさ、うん、
あ
うまさっていうかもう水やったね。
うん、まさにね。
水を感じたわ。
はいはいはい。感じてたんや。もうすでに感じてたんや、しんちゃん。
それがほんまにこううますぎて、まあそんなね良質な日本酒ってなかなか巡り合えへんけど、でも日本酒の良さをちょっと分かった気がして、
うん、
そこから飲むようになった。
はははは。
今ではもう大好きですけど、ね。
なるほど。
うん。じゃあ東北ね。
はいはい。しんちゃんは？
俺は日本っていうの？
いや日本じゃなくてもいいでしょ。
日本じゃなくてもいい。
世界でもいいし宇宙でもいいし。
いや行きたいのはね、あのずっと思ってる行きたい場所があってインドなんですよ。これまた、
あまたっていうことね。
またちょっと前の回でね、インドの回で毎年大君インド行ってますけど、
うん、
あれ結構食の文化で行ってるんやけど、
うん
うん、僕はどっちかやったらあの仏教、
うん、言ってたね、
うん、が好きなんで、うん、その仏教の聖地を巡りたい。
はいはいはい。
ルンビニー、
それはどこら辺なんですか、インドの中で。
ルンビニーはね、まあ、インドっていうか、ね、今ネパールかな。そうだからネパールやわ、う
ん、ネパールね。
始まり
けどインドには近いね。
近い、
うん
うん、結構ほんまインドのすぐ真上のところで、でルンビニーとブッダガヤ、
うん、
でサルナート、
う
ん、でクシナーガラっていうね、うん、その4カ所行きたいねんけど、まあ、サルナートは俺行ったことあって、
うん、
だからルンビニー、ブッダガヤ、クシナーガラっていうとこは行ったことないんで、
うんうん、
この4つは釈迦牟尼さん、お釈迦さん、
お釈迦さんね
が、はい、生まれたところ、悟りを開いたところ、初説法を行ったところで亡くなったところ。
ああなるほど、巡礼をしたいわけね。
そう、
はははは。
それをね実際見たらどんな感じなんかなみたいな。
うん、あそれを1回目のインド旅行では行けなかったっていうことや。
1回目ねサールナートしか行けなくて。
ああなるほど、
うん。一番行きたいのはね、あのクシナーガラっていう、まあ、亡くなったところ、
うんうんうんうん、
あの他のねブッダガヤとかは結構もう観光地じゃないけどわりかしこう人が来るような場所になってんねんけど、まあ、サールナートも実際そういう場所やって、クシナーガラはねなんかわりかし閑散としてるというか。
ああそうなんや。それぞれ特徴がね、
うん、だからより昔のまんまの風景というか、
はいはいはい、
そういうのが残ってるんちゃうかなと思って、
うん、
その四大聖地を巡りたい。
ああいいね。
いやあとフランスも行きたいけどね。
いやフランスはねやっぱり一緒に行きましょうよ
ね。
うん、
いつかな。
まあまあそのうちやと思いますよ。もう僕もちょっと企画してることがあるので、フランスに行かなければいけない理由が出てくるので、
うん、
その時に
フランスはちょっとね、
はい、
ぜひ一緒に行きましょうか、
はいはい、
向こうで収録しましょうね。
あそうやね。おうおうおう、やろう、
はい、うん、っていうところで、ココさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのお便りがですね、ラジオネームグッチーさん、40代の男性の方です。はじめまして、ラジオネームグッチーと申します。いつも楽しく聞いております。さて私は北海道に住んでおりますが、北海道にはセイコーマートというコンビニエンスストアがあります。セイコーマートにはお手軽ワインが売られており、値段の割には美味しいと感じ、デイリーワインを楽しんでおりました。しかしワインの輪を聞き始めてからナチュラルワインが飲みたくなり、酒屋さんで3000円前後のナチュラルワインを購入してみました。番組でもおっしゃっていたように、ナチュラルワインは余韻が格段に違い、この美味しさを知ってからコンビニワインが物足りなく感じております。お二人は普段からナチュラルワインを飲んでおられるのでしょうか。ところで私も妄想旅ラジオというポッドキャストを配信しており、実は3月10日の第104回の配信でワインの輪を紹介させていただきました。よろしければお聞きいただければ幸いです。まだまだ寒い日が続きますが、お二人ともご自愛くださいというところで、グッチーさんありがとうございました。
ありがとうございます。
北海道にね在住の、
ね、セイコマート、僕も北海道住んでたんで分かるんですけど、セイコマートお世話になりましたよ。
あ、そうなん、
うん、
ワイン売ってんの。
いやワインは買ったことないけど、
あ、
まあ、そのコンビニとしてお世話になりましたっていう。
へ、
うん、
もともとワイン好きで、ちょっとデイリーワインでねコンビニとかで買われてて飲まれてて、
はいはい、うん、
でナチュラルワインの存在をねこのポッドキャストを聞いて
知っていただいてたんよね、うん、
まあでも値段がね、そらコンビニの前で1000円ぐらいで、
まあまあそうやね、うん、まあ言うたら 2,3 倍はするもんね、うん、ナチュラルワインは、うん、
だからその時点で同じワインとして比べるのはちょっと難しいけど、
はいはい、
あの値段帯が違うからそら違うやろっていうところもあるからね、
うん、
で余韻が格段に違いっていう感じで、あそうそうそう、あの妄想旅ラジオっていうねポッドキャストやってはって、
ああはいはいはいはい、
僕聞いたんですよこ
れ。お、そうなんや、うん、まだ僕聞いてない。
3人でこうやられてる感じの。
あ、なるほど、うん、今度ちゃんと聞きます。
うん、
はい、
ぜひ皆さん104回でワインのを紹介していただいてるみたいなんで、
104回、
うん、はい、聞いてみてください、
はい、
ちなみにですね、僕のオープニングのワインのわーっていうのが気に入ってくれてるようで、
あ
これ何回も聞いてくれてはるらしいんだけど、
うんうんうん、
あれはね多分録音してるって言うたはんね。
ああ、なるほど、
うん、毎回同じやと思う。
違います違います、毎回毎回ね。
いや、よう聞いてください、
はい、
実は毎回ちゃうんですあれ、
うんうん、ある回はすごいテンション低いなっていう時もあって、ある回はテンション高いなっていう時もあって、なかなかその振れ幅がねありますけどね、それもまた良しとしてもらえればいいのかなっていう、う
ん、でも多分慣れてきて毎回整いすぎてるから録音に聞こえてるのか
な。あー、なるほど、いい風に言うたね。毎回違うよ結構、
うん、毎回違うか、
たまに忘れてるしね自分のセリフ。あれなんて言うんやったっけって、いまだに30何回やってるのにもう忘れてるしね。
そうなんですよ、うん、あれ毎回撮ってるんで。
そうなんです、
よく聞いてください。
はい。
お二人は普段からナチュラルワインを飲んでおられるのでしょうかっていうことなんですけど、まあ普段から飲んでますね。
そうですね、
うん、今も飲んでますし、
うん、まあそのナチュラルワインの定義っていうのはね、うん、なかなかその難しいところありますけど、うん、まあ要するに美味しいワインを飲んでるか飲んでないかっていうことでもあるんですけど、うん、まあ確かにその僕はソムリエをしばらくしてた時があって、その時に関してはそのナチュラルワインも好きでしたけど、ナチュラルワインはプライベートで飲んで、仕事で飲むのはクラシカルのワインというか、そのそういう区切りがないワインを飲んでましたけどね、
うん、
いろんな分析もそうですし、
うん、
なんか客観的に見るためにもナチュラルワインだけ飲んでるとちょっとこう視野が狭くなるというか、うん、そういう感覚があったので均等に飲むようにはしてました。
あ、仕事の時は、
うん、けどその自分の事業を起こしてから、自分の、やりたいことをやりだしてからはもうほぼこういったワインしか飲んでない。
うん、まあでもね、それは、まあ、僕もナチュラルワインは飲むし、その普段あのそれ以外のワインってあんま飲まないんですけど、
うんうんうん、
でもこれってなんか言い方の問題というか、そうそうそう
そ
う、
ただそのこの議論ってすごいこうつまらなくて、
うん、
なんかナチュラルワインを飲む飲まへんとかじゃなくて、美味しいワインを飲むか飲まへんかっていう、
ほんまにそう、
ことだけであって、なんかそのナチュラルワインを飲む飲まへんみたいな議論はすごくあまりしなくてもいいのかなと思う、
うんうん、そう、表面的なところやから、
うん、まあ、分かりやすいしね、うん、消費者にとっては、
うんうん、いや、初め俺もこのねポッドキャスト始めた時、これよう聞いてる人は分かるかもしれないんですけど、初めは自然派ワインを紹介するとかナチュラルワインを紹介するみたいな感じで言うてたんですよ実は。で、あのワインのことをいろいろ知っていくうちに、いやいやいやいやと、もうそんな表面的な話じゃないわと、これも6000年7000年8000年ぐらいの歴史がある中の分類の一つなだけであって、でワインはもうバトンのようにずっと受け継がれてきてるから、もっと広い視野で見なあかんと思って、もっと広い視野で感じたいと思ったから、ちょっとねその辺はフラットに捉えたいっていう感じになってんねんけど、
うん、なんかその分かりやすさっていう意味では、そのナチュラルワインっていう区切りを持った方がやっぱり入りやすい部分はあるじゃないですか、う
ん、あ、確かにね、
その裾野を広げるためには必要なことやと思うんですけど、うんうんうん、結局けどその美味しいワインってなんかそういう区切りじゃないっていうか、
うん、
そこはありますよね、
うんうん、いやほんまそう、
うん、
だ区切り方がね、こっちやからいい、こっちやから悪いとかじゃなくて、
うんうんうん、
一種のまあカテゴライズとしたらそうなるけどみたいな、
うんうんうんうん、ブランディングやねほんまに、
うんうんうん、いやもうでも一言でワインっていう言葉がの偉大さを感じて痛感して、うん、
確かに、
うん、ナチュラルワインとかね、なんかコンビニワインとかいろいろあるけど、
うん、
なんせワインすげえなみたいなっていう感じです、
はい、
ちょっとあの話がそれちゃいましたけど、
ね。
はい、グッチーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
い、続いてのお便りがですね、ラジオネームマルコさん、30代の男性の方です。しんちゃん、よしくん、いつも楽しく拝聴しております。ラジオネームマルコと申します。私は仕事柄富裕層のお客様に接することが多く、そういった方々とお話をしていると時折ワインの話題が出てくることがあったため、通勤時間を利用してワインを勉強しようと思い立ち、良い番組はないかと YouTube やポッドキャストを探していたところ、こちらの番組に出会いました。お二人の愉快なトークと素敵な音楽、ワインを軸にされた文化、芸術など幅広いトーク内容に魅了され、毎回欠かさず楽しく拝聴しております。これからも素敵な配信楽しみにしております。さて、今回お二人にお伺いしたいことは高級ワインについてです。ロマネコンティやペトリス、スクリーミングイーグルなど、私のような普通のサラリーマンでは手を出せない価格帯のワインが世の中には多数存在しています。私が担当させていただいているお客様の中には、そういったワインをよく飲まれる方もおられ、その方曰く、良いワインほど飲んだ後の余韻が長く残り、ロマネコンティを飲んだ時は一口飲んだだけでその余韻が1時間以上続いたということでした。もしお二人が先日したような高級ワインを飲まれたことがあるのであれば、飲まれた時の感想やデイリーユースで飲まれているワインとの味の違いなどご教授いただけると幸いです。長々と乱文乱文失礼いたしました。これからもワインの輪一ファンとして陰ながら応援しております。マルコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
高級ワインね、
はい、
はいはいはいはい、まあ、ロマネコンティやペトリス、
うん、
ストリーミングイーグル、聞いたことはある。
ストリーミングイーグルっていうのはアメリカのワインなのかな。
あ、ごめん、スクリーミングイーグルか。
あ、スクリーミングイーグル、
うん、あ、アメリカなんかな。
あ、そうな、
わからん、俺も知らん。
あ、
ペトリスっていうのは、
ペトリスはボルドーの、
おー、
はい、ワインです
よ。ロマネコンティはブルゴーニュ、
ね、ブルゴーニュですね。
はいはいはい、はい、今日はだから、あの普通のワインとの違いを僕に教えるために、
はいはい、はい、
あのご用意していただいてるっていう話を伺ってますけど、
誰に誰にあるわけないやん、そんなもん
ないんですか、ペトリス
ペトリス、いや、仕入れないことはないけども、そんなもん。
じゃあ、わかったわかった、ロマネコンティでは、は
い、いや、もっとあかんがな、もっとあかんがな、もっと無理やわ、買いたくても買えへんよ、そのまま。
でもよしき君ほら飲んだことあるやん。
あるけど、そのテイスティングとしてですよ。
あ、
ちゃんと飲んだことはないですよ、ほぼほぼ。
一本飲んだみたいなのはない。
ないないない、そんなもん、そんなもんないテイスティング全部
こう出すときに、
うん、
何ミリぐらいやろ。10ミリとか。
いや、だから自分で飲むのが、そうですね、だいたい20ミリとかじゃないですか。あ、
でもちょっといっぱいいただいたみたいなもん、
うん、ありますあります。
あ、うん、まあ言ったらそれはまあ100ミリ近く、
うん、100ミリもない、だから20ミリ30ミリテイスティングはそうやけど、うん、まあまあ基本80ミリから100ミリぐらいかな。
でもそれでも80ミリ、まあ、ワインいっぱいですよね、
うん、
普通のワイングラスいっぱい、うん、でもそのクラスのワインになるとそれですごい値段、
ね、いや、もう十分ね、もうそれもすごい値段やし、十分いろんなことも楽しめるとは思うんですよね。
家族でね、熱海旅行行けるぐらいの値段、
まあまあ軽くね、
楽勝するか。
けどそれが自分の中で価値あるか価値ないかっていうのは、
うん、
自分のね感覚やし、
うん、
例えばね200万円のロマネコンティを飲んだとしても、うん、自分としてはどうなのかっていう基準は持っときたいですよね。
うん、確かにね。
うん、
それな、飲んだことないから何とも言われへんけど、実際どうなん、その超高級ワインとデイリーワインの違いみたいな。
違いか、どうやろうね。僕はだからもうさっきも言ったように、うん、高級ワイン、まあ、何百万円って言われるワインを飲んだことはあるんですけど、
うん、
あくまでテイスティングなので、
うん、
それを本当に知れたと言うと語弊があるんですよ、
ね。ああ、なるほど、うん、飲んだことあるっていうだけで、
あるっていうだけ、
うん、
ただの一つの経験値っていうだけで、うん、実際そのワインを味わえて深みを知れたのかって言ったら、深みを知れてないっていうところの方が強いかな。まあ、そのテイスティングは主にこのワインが健全な状態なのかっていうのを知るだけなので、うん、その深みをどこまで味わおうとすることではないので、
あ、そうかそうか、
全然根本的にはその味わうとは全く違う。
あ、なるほどね、うん、まあ、仕事中やもんね、言ったらね。
そうやね、
うん、でそんなワインを開けて言ったら、うん、おもてなしをしてる途中に、うん、 このワインはやっぱ美味しいなと、うん、そんな感じではないよね、う
ん、ならへんよね普通
お客様に楽しんでもらうことが第一の、
うんうん、そう楽しんでもらうためのそのワインのテイスティングなんで、
うんうんうんうん、
それがなんやろな味わえるまではいかへんかったかな僕はその味わえることもできるんかもしれんけど、うんうん、そこまでの域には達してないしもちろん、うんうん、
あのよくねお正月にほらテイスティングで 3,4,000 円のワインと、まあ、100万円ぐらいするワインとっていう番組があるじゃないですか。
あはいありますね某番組がありますね
某番組が、
は
いはいはいああいうのって分かるもんなんかな
飲み慣れてたら分かるでしょそれは
あそうなんや、うん、ねえガクトさんとか全部当てるからああいうのって普段飲んでたら分かるんだよね
分かると思いますけどねなんか最初まあ5年ぐらい前かなまあ結構前に外観も出てたんですよ今は多分覆われてんのかな分からんけど外観の時点であもうこれはこっちやんみたいな完全に
外観はそうそうが出たら結構分かりやすい、
ねうん、分かる感じがあったんですけど最近はねそういう話もあったのか知らんけど、
うん、
外観も隠してるからなかなかね
あ香りと味わいだけでって、うんうん、あまあでもこういうワインね僕らみたいなねやっぱ庶民なんで
うんうんうん、うん、
飲む機会がね今後人生であるかどうか分かんないですけどでもちょっと憧れはありますよね、はい、
そうですね、
うん、ロマネコンティとか飲んでみたいなっていう感じです
その圧倒される感覚を味わいたいっていうのがねありますよね
うんはいあの同じですねみんなと同じ感覚です、
はい、そうです
飲まれてる方ねひょっとしたらいるかもしれないんでぜひ感想などあれば教えてください、
はい、ぜひご意見ください
と、はい、いうところでマルコさんありがとうございました
ありがとうございました。
はい続いてのお便りがですねラジオネームマスタヤさん30代の女性の方です。でマスタヤさんね何回かいただいてますね、
うん、いただいてますね。
でしんちゃんよしくんこんばんは。夫婦でワインが大好きなマスタヤと申します。しんちゃん貴重なお一人様会ではおすすめのポッドキャストをご紹介いただきありがとうございました。おすすめいただいたセカザスさんをはじめお気に入りの番組をいくつも見つけることができました。おかげさまで私のポッドキャストライフそしてランニングライフがとっても充実しております。またぜひおすすめがありましたら聞いてみたいです。さてハーフムーンのお便り会拝聴いたしました。その中でミルピさんがしんちゃんよしくんそしてリスナーの皆さんと呼びかけていたのがなんだか嬉しく筆を取りました。そうかこの声の先にはワインのはリスナーの皆さんがいるんだなと改めて思いを馳せました。みんなで一緒に聞いてる感じがしますね。これこそまさにワインの輪だなと不思議な居心地の良さを感じています。コルクの利用法なんとなく悩みますよね。ちなみに我が家もその辺になんとなく積んであります。夫が時々選別をしてくれてるようですが選別されたコルクは机の上から棚の中に移されるだけなので我が家のコルクは増えていく一方です。私も引き続き素敵な再利用方法があれば教えていただきたいです。そしてしんちゃんよしくんリスナーの皆さん今宵も良きワインナイトをお送りくださいませ。次の満月か春月も楽しみにのんびりとお待ちしておりますというところでマスタヤさんありがとうございます。
ありがとうございます。
マスタヤさんね何回か送っていただいてあのランニングしながら聞いていただいてもうワインの輪を全部聞いてしもたから他なんかいいのないですかってあの送っていただいた人で確かにこのねマスターさんが言うようにこのお便りを送ってくれたね今これマスターさん送ってくれましたけどこのお便りは他の人も聞いてるって
こうそういうことやね、
うん、っていうの確かおもろいね
ねまさにマスタヤさんが言ってもらってるように本当にワインの輪になりつつあるっていう、
うんうんうん、
その輪が輪を呼ぶっていうね、
うんうん、あるかもしれんね、
うん、それを形として感じれ始めれたみたいな感じはあるよね。
うん前はねあのおすすめのポッドキャストを紹介させていただいたんですけどポッドキャスト以外にもそもそもラジオも好きやから好きなラジオ番組を3つ紹介しようかなと思って
ほう、
うん好きなというかねこれはもうねダイレクトに影響を受けてる。
ああなるほど、
うん、
今のワインの輪に影響を受けてる
って、ね、あめちゃくちゃ受けてる。
ああなるほど、
うん、もうその DNA がもう受け継がれて
なるほど
入ってるっていう。よしき君はあんま分からんと思うけど、
は
い
は
いうんうん、
僕はね、
うんうん、この番組で言ったらああ確かにねって思うかもしれない。
ああ思う人もいるってこと
ね、うんうん、一つがあのゴンチチさんがやってる世界の快適音楽セレクション。
ほうほう
これね NHKFM で 毎週土曜日の9時から11時までやってる、まあ、2時間の音楽番組で。
生放送で？
いや生じゃない。
ああじゃない、ね、
うん、収録やけど、はいはい、毎回いろんなテーマをもとにあの音楽を紹介しながらトークを交えて
る。なるほど。
これはもう聞かれたらバレるかな。ジングルとかまあすっごいもう、
まあ、パクってんや。
パクってるじゃないよ。パクってるじゃないけど影響受けてる。
あ、なるほどね。
毎回そのオリジナルで作ってるけど、うんうん、あのかなり多大なる影響。
あ、確かにね、うん、しんちゃんのあの音楽ってちょっとゴンチっぽい。ちゃんゴンチっぽいもんね。
うん、でね、もう一つがあの坂本龍一さんが
やってる、はいはいはい、
レディオ坂本、
うん、
今ちょっとねあの療養中でお休みされてんやけど、
はいはい、
まあ、これも長いも長寿番組やねんな。
うーん、
もう何十年とやってんちゃうかな。
そうなんや。
そうそうそうそう、これはねトークがいい。
あ、坂本さんの、
うんうんうん、昔はもう1時間ぶっ続けで坂本さんトークしてるみたいな。
はあ、
教授の旅の話1時間ぶっ続けみたいな。
なるほど。
そんなもうめちゃくちゃいいね。
ええな。
でもう一つが大友義秀のジャムジャムラジオっていうね。
ほう、ハウンドドッグ。
違う違う違う、
あ、ちゃんこ大友っていう聞いただけでハウンドドッグ、
大友義秀さんっていうねノイズアーティストなんやけど、
うんうんうん、
劇版の音楽でも結構有名な人で、
へえ、
あまちゃんの音楽とか、
うんうんうんうん、
あまちゃんってあの NHK、
はいはい、ありましたね、連続ドラマ小説、
うんうんとかね、最近やったら花束みたいな恋をしたっていう映画があって、それのまあサントラやってる人とかで、まあ、あと大河とか、
はいはい、
まあ、いろんなところで活躍されてるけど、まあ、メインストリームはもうノイズとかフリージャズの、
あ、
まあ、めちゃくちゃ巨匠
な
人がいて、それ KBS 京都でやって
ね
んか。
あ、そうなんや、結構ローカルな、
うん、そうそうそうそうそれはね、このフリートーク感とかこのゆるさ、はいはい、うん、みたいなとこにすごい多大な影響を受けてて。
なるほど。
なんかその3つの番組がもうバイブルというか、毎週も聞いててめっちゃ楽しみにしてる。
いやー、もうその偉大な人ばっかりやんね、
うん、でこれ共通点は何やと思う、うん、
共通点、
うん、
何やろ。
まあゴンチチ、坂本龍一、まあ、教授、うん、で大富義秀っていうこのね3人の
共通点3人の共通
点。3人は、
はいはいはい、うん、音楽家。
そう、
うん、
いやね、
はあ、
ってことは、まあ、何が言いたいかというと、
はあ、
トークも音楽。
なるほど、
うん、
はいはいはいはい、
この話すっていうのもやっぱりねそれぞれの音楽とすごいリンクしてる。まあ例えばゴンチツさんなんかは、
うん、
ああいう感じのふんわりしたというか、
うんうんうんうん、
ゆるい感じの雰囲気がそのままトークにも出てるし、
うん、
教授は教授ですごい情景的な感じの、
うん、
しっとりした感じの。
ああ、なるほどね。
で大友さんは大友さんでどこに向かうかわからんみたいな、
うんうんうん、
即興演奏家としてすごい人やねんけど、
うんうんうん、
トークも即興で、
はいはいはいはい、
そういうハラハラ
感繋がってんね、
うん、
うん、
なんかそういうねトークも音楽やなとつくづく感じる感じで。
ああ、なるほど、
うん、
感じる感じでね、
感じる感じはい、で増田さんありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
はい、っていうところで今日もねいろいろとお便りいただきまして、はい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。この前ねなんかその家でご飯食べた時に、
うん、
ってあったんですよ、なんか音がね。
あ、音が、
これなんやろうなって、パッて外見たら花火が縦横無尽に上がってて。
え、見えたん。
見えて。
え、ここから。
そうそうそう、
今ちょうどこの窓際に僕がいて。
そうですそうです。
え、この窓から見えたってこと、
うん、うん、もうその見えんねんけど、もっと見ようと思ったら、まあ、外に出た方が見えるので、まあ、ほんでその時に、まあ、花火やってこうちょっと感づいて出たんですよ、
うんうん、
でいつもは皆様を元気づけるために5分とか5分もないかな、3分4分パッパッて上がって終わってたんやけど、うん、その時はもう15分から20分ぐらい上がって、
あ、がっつり
ちょっとした小花火大会ちゃうみたいなぐらいの勢いで、同時に上げる本数とかも全然違ったし、
うん、
まあいろんな事情もあると思うんですよ。このコロナ禍やから花火大会もできひんし、花火を置いとけない、
うん、
しけってまうからね、
うん
うん、いろんなまあ諸事情もあると思うんですけど、すごいそれがなんかその美しくて、
うん、
通常花火って夏にやるじゃないですか、
うん、
けどこの春先、
うん、
に見る花火ってすごい空気も澄んでるからすごい綺麗なんですよ。
でも確かにそれはいろんな要素があるね、うん、まず偶然性って結構大事だね。
まあそうやね、
人生においてなんか綺麗なものを見に行きましょう、はい行きました、綺麗やったでしょう、うん、っていうのと、ふとした瞬間にいきなり日常にバンって割り込んでくる、うん、そういう綺麗なもの、
非現実ね、
うん、うん、あれ大事やん。
そうやね。
でそれまあ日常的にいろいろあるけど、うん、花火ってなかなかないもんね。
ないよねだからその突然性のね、思った以上にこう綺麗な花火というか、その職人さんがちゃんと仕込んでたなんかいろんなものが出てくるんですよ、伝えたいものっていうのはね。
そのいくつか要素があるって言った、もう一つがその日常に割り込んでくる美しさっていうのもいろんなことであるけど、そもそも花火を綺麗に思う人の心というか、花火って人工的なもんやんか。
まあそうやね、
結構自然にもう模写してとか自然に近いものを作って美しさを感じさせるっていう芸術多いけど、花火ってなかなかこう人工的に作って自然の中にはあんまりない。
まあね、溶け込んでないですけど、あの一瞬の華やかさっていうのは日本人の心に合うのかな、分からへんけど、その一瞬の中で何かを表現できるっていうのはすごく共感できるというか、すごい美しいと思ってしまうのよね。
あ、そのでも切な感がいいんかな、
かな。なんかその美しさを感じるのってそれぞれの感性やし、美しいと感じれることって一瞬でしかないわけだと思うんですよ。なんかそのずっとあの持続するわけじゃないし、その美しさって一瞬こそ美しいっていう。
ああ確かにね、多いかも、そういう刹那的なものに美しいと感じるもの、そういうのあるかもね。逆もあるかもね、永遠っていうのはないけど、この世界にはおそらく、でも永遠を感じさせるようなものにも美しさを感じるかもしれない。
なかなかね、そのやっぱりこう永遠の美しさっていうのは難しいですよね。
だから感じれないからね。
そうね、
終わりを感じることの方が多いもんね、どちらかというと、
それはもう死を迎えた時に感じれるのかね、分からへんけど。
いやでもなんか宇宙とか空とかにはちょっと永遠の要素感じるけどね。
まあまあそこはもう難しいわ
掘りすぎ
掘りすぎやな
っていう感じで、皆さんお便りありがとうございました。
ありがとうございます
皆さんのね、はい、あの心が揺れた瞬間などの美しいお話も
ね、聞きたいですねそれぞれの美しい瞬間っていうのは。
美しくないね、日常のたわいもない話。
ああそうですね、それも美しいですからね、言うたら、
そういうのも聞きたい、ね、
はい
っていうところで、ワインの輪ではお便りを募集しております。ワインの輪と検索していただくと、ワインののホームページがありまして、そちらにお便りフォームがありますので、そちらからお送りください。はい、というところで、よしくん何かありますか。
はい、ワインは花火、
ワインは花火、あー一瞬の刹那、
はい、刹那も感じれる、感じれますよね。
類似性はある、はい、すごい似てる、はい、というところで、ワインは花火、
はい、
いいですね、
はい、ありがとうございます、
はいはい、というところで、次回の特集は日照量とかそんなんかな、
まあまあまあそんな感じで
この辺かな、
はい、
テロワールのなんかつながりで何かお送りできたらと思いますので、はい、次回は満月か新月かハーフームにお送りしますので、ぜひお聞きください。それでは皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。